聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのにわざわざアメリカで聞いてくださってアメリカからメッセージをくださった方が今週お二人いらっしゃいます。
ありがとうございます。
は
い、
まずお一人目、
はい、
ラジオネームファイバーさん、
はい、
イラストレーターのファイバーさんですね。はい、こんにちは。
こんにちは。
この春から仕事の都合でアメリカはロサンゼルスに住んでおります。
おー、LA、
ロス。北米ではいくつかの日本の映像配信サイトを見ることができますが、ユーストリームは問題なく見ることができて安心しています。
うん、
あら、ファイバーさん、ユーストでキカラジオ。アメリカはキャラモノの大型イベント、アニメエキスポとかサンディエゴコミコンとかそういったのが充実してますが、個人的には車やバイク、ミリタリーのイベントが日本とは比べ物にならない規模で行われていることが非常に嬉しい。先々月にはゼロ戦マスタング、コルセア、ライトニングなど第二次大戦の軍用機が飛ぶところを見ることができました。貴重な体験でした。非常にコンディションのいいゼロ戦とかがアメリカでね、保存されてるんですよね。さて、キカラジ的に無視できない映画が日本でも公開ですね。パシフィックリム、こちらでは1ヶ月早く公開されていて、うっかり2回見に行っちゃいました。紹介するまでもなく、キカラジリスナーの皆さんは当たり前に見に行かれるとは思いますが、すごいです。ジャパニメーションへのリスペクトの塊であることは予告編やいろんな記事から読み取れますので触れません。僕はただただ 3D ってすごいなぁと感心しながら見てしまいました。近頃はほとんど 3D の映画ばかり見てますが、これは一段違うと思いました。上映スケジュールが合わないからといって 2D で見ることは避けるべきでしょう。そしてこの映画の不思議なところは、あそこが良かった、ここはこうすれば良かったのにという感想が無尽蔵に湧いてくるところです。見終わった後、誰かと話したくて話したくてしょうがないんです。予算を誇示するかのような圧巻の映像を2時間見せつけられるわけですが、興行収入は制作費の回収に至っていないようで、つまりこの作品は良くも悪くもツッコミどころをたくさん抱えていて、酒の席の議題にはもってこいなんです。もちろん長崎でもやるみたいですから、林田さん、村山さんの感想をぜひ聞かせてくださいってことですよ。
見ましたよ。私は
どうでしたか。
私、子供の頃に見た漫画祭りみたいだった。
あ、
怪獣が総進撃してきて、うん、その後スーパーロボットがたくさん出てくるアニメがほぼ同時上映みたいにしてワイザスに見たじゃないですか、子供の頃、はいはいはいはい、夏休みとかね、あんな印象だった。
あ、しかしまたえらくスケールアップ、バージョンアップした漫画祭りですね
そうだね、僕も 3D で拝見しましたけれどもね、まあ、いろいろ微妙に考えていくととんでも設定がいっぱいあるんだけど、
なんとかパンチとかね
とか、なんでわざわざ中二のランバってやろうかみたいなところもあるんだけど、いや、それはそれで本当にこの監督さんは日本のいろんな創作物を愛してらっしゃるんだなっていう、こう愛情をひしひしと感じましたね。
林アナウンサーとほぼ同じ感想です。この監督は本当に日本の特撮と日本のアニメが大好きなんだなと、
うん、
もう分かりますね、うん、特に私たちが見ると。
そうだね、でスケール感の描き方上手ね。
そこです。
足元からの煽りの絵とか、橋が壊れる様とか、ああいうところのこう大きさをいかに表すかっていうのが本当に上手と思った。
僕は特に感じたのは水しぶきの表現ですね、
うん、
このザババババババーとイエーガーがね、巨大ロボットが海から出てくるとき、そしてイエーガーにぶち当たる嵐の水、
うん、
それがね、なんというのか、ちゃんと細かいスケール感のあった水しぶきなんですよね。
あれ、わざと雨降らしてるよね、
うん、
雨の日を選んでるよね。
そうです、
意図的にね。
そう、雨の夜しかもね、うん、
上手な演出だよね、
うん、そう、やっぱりね、光が美しいんですよね。
あ、なるほど。
夜の中のロボットの光る目、うん、そして光に反射する光、うん、あ、何を言ってるんだ、雨に反射する、水面に反射する光、
うん、
その美しさをね、やっぱ光の使い方がね、素晴らしかったと思いますね。
なるほどね、うん、ゴジラ映画とかでもやっぱり海のシーンなんていうのは迫力ありましたです
ね。そうで、やっぱりね、あとね、ウルトラマンとか、あとキカイダーなんかも目が光るヒーローは全部そうなんですが、
うん、
夜のシーンとか雨のシーンがね、非常に印象的でね、素敵なんですよ。
セブンなんかもそうでしたな、う
ん、そこをね僕はね監督さん取り入れてるんじゃないかなと思いましたね。
なるほどね、
オープニングが5分もかかってしまいました。
いやよかったよあの映画は。
よかったですね、
みんなも見に行って。
あのねもう宿題にしてもいいような映画です
あなるほど、
私も2回目を見に行こうと思っています。
夏の課題ね。
夏の課題です。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
村山押し入れ発掘物件昔の模型紙編6でございます。
先週は模型情報元編集長加藤聡さんスペシャルインタビューということで、
はい、
思いがけずも加藤さんが現在社長代表取締役社長を務めてらっしゃる株式会社キャラアニの広報担当の方からですね、うちの社長にインタビューしませんかということで、あちら側から歩み寄っていただきまして、夢のような電話インタビューをさせていただきました。
ときめいてましたな村山さん。
いやもう本当にねエキサイティングな話ばかりでね、模型情報の誕生秘話でしょ、当時のバンダイという会社の雰囲気でしょ、加藤さんをはじめ野望に燃えた社員や若いクリエイター集団の昔話に、模型情報の読者の要望で実現したガンダムのプラモデル化、すごい話ばっかりで当時の熱を存分に感じさせていただきました。
はい、
その後ですね株式会社キャラアニの広報担当の方からメッセージも頂戴いたしまして、つい先ほどいただいたんですが、
はい、
社長ずいぶんノリノリでしたね、実際とても楽しいインタビューだったらしく、インタビューの後非常にご機嫌で、また何かあったらよろしくということ。
そうですか、ぜひよろしくお願いします。
よかったです。そんなこと言っちゃっていいんですか加藤さん本当に何かお願いしますから
ねこの番組はやるときはやりますよ、
もうやっちゃいますからね、はい、さてここで一通のメッセージをご紹介したいと思います。はい、ラジオネームテレトランさんです。こんにちは。
こんにちは。
元模型少年だった自分は最近の模型師特集はもう万感の思いで聞いております。特に前々回取り上げていただいたデュアルマガジンは、当時小学生だった自分がお手伝いなんかでもらった小遣いをどうにかやりくりして買っていた雑誌で、特に思い入れの深い本なんです。執筆人として秋高美香先生、小出拓先生、佐藤源先生、畑池博之先生、中原玲先生など後のビッグネームが名を連ね、短命ではありましたがホビー業界に与えた影響は大きかったのではないかと思います。食い入るように読んでいた当時のあの熱い思いを思い出させていただいたお礼も兼ねて筆を取らせていただきました。かっこメールですけれどかっこ閉じるということで、いやいやどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
デュアルマガジン、
はい、押し入れにあったんですか。
押し入れにもちろんありました。
ございますね、
持ってきました。
はい、はい、
スタジオにあるのはねデュアルマガジンの第4号ですが、定価680円。確かにあの当時の小中学生にとっては680円というのは簡単に買える金額ではなかったかもしれないですね。
そうですね、
そのデュアルマガジンなんですが、改めてご紹介しますと、1982年6月から85年の3月まで3ヶ月おきに合わせて12号発行されたアニメ雑誌兼模型雑誌であります。特筆すべきは、
はい、
特に筆なのは、特筆すべきはですね、
うん、
あのバンダイが発行した B クラブよりも3年前に出された本だということなんですね。
お、こっちが早い。
こっちが早いんです。ガンダムのバンダイよりも、ダグラムボトムズの宝の方が実はこのメディアミックス雑誌を出したのは早かったんですね。これはすごいことであったと思います、
はい、
まさに先見の明ですよね、
うん、
で、このデュアルマガジンでは徹底的なメディアミックスを図っておりまして、バンダイの模型情報にはほとんど出てこないダグラム、ボトムズ、ガリアン、ジャイアントゴーグ、クラッシャー・ジョー、エリア88、このあたり、まあ、要するに宝がプラモデルで出していたキャラクターたちを徹底的に扱っていたということであります、
うん、
そしてテレトランさんのメッセージにもありました通りですね、クリエイター集団、魅力的な方、連載人がね素敵だったんですね。このキカラジにも時々絡んでくださっている佐藤源さん、 キューロボゴーグ、そもそもジャイアントゴーグのメカデザインをはじめ、アニメの原画初代ガンダムから最近ではプリキュアシリーズ、あ、そうそう、日編のミコちゃんも佐藤源さんが
お書きになってたの、
3代目のミコちゃんは、だから、このラジオをお聞きの方もですね、佐藤源さんの日編のミコちゃんを見たことあるよという方はたくさんいらっしゃると思います。結構長い期間ね連載してらっしゃいましたね、いろんな雑誌にね、はい。それから秋高美香さん、ゼータガンダム以降のガンダムシリーズのメカニックデザインを担当されてましたね。他にも桜大戦、サイレントメビウス、機動戦艦なでしこ、さまざまございますけれども、本当にちょろちょろっとしたカットをですね、後の有名なアニメーターや秋高美香さんのイラスト、ね、漫画家の皆さん の, このイラストがですね、本当にこの紙面のあちこちを彩っていたんですね。で、模型情報や B クラブという本も後にさまざまなクリエイターやモデラーたちを生み出していった本なんですが、このリアルマガジンという本も確かに、発行期間は短かったけれども、後の模型業界あるいはアニメ業界、私たちが、まあ、林田村山が今オタクを名乗ってこの番組をやってますけれども、この番組をお楽しみいただいている皆さんが本当にですね、このリアルマガジンをスタートにする、スタートをする、いろんなクリエイターあるいはプロジェクトを知らず知らずのうちに楽しんでいる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。というですね、何度も言っちゃいますけれども、12冊しか発行されてないんですけれども、非常に内容の濃い本でありました、雑誌でありました。そしてもう一つ、デュアルマガジン休刊の半年後に B クラブが創刊になるわけです。
はい、
はい、なかなかこれは興味深いタイミングだと思うんですけれども、宝が発行したデュアルマガジンが休刊した半年後に B クラブが創刊となり、そして B クラブの奥付けを見るとですね、編集協力振動社というですね、プロダクションの名前が載っているんですけれども、この振動社のスタッフの方に千葉聡さんという方がいらっしゃって、この B クラブの第5号にもその名前がクレジットされているんですけれども、この方はですね、デュアルマガジンの編集長さんなんですよ。
おっと、ほうほうほう、
はい、ということはデュアルマガジンが休刊になった半年後に B クラブが出て、その B クラブに実はデュアルマガジンの編集長さんが関わってらした、
はあ、
ね、ちょっと私も後で見つけてちょっと鳥肌が立つような思いだったんですけれども、まあ、いろんなことが言えると思うんですけれども、当時こういったプラモデル業界の、まあ、ガンダムやイデオンやダグラムを、スタートランナーとするあのあたりの、プラモデル業界に身を置く人々ってのは本当にあちこちで関係をし合っていて、切磋琢磨していて、ある時はライバル関係であり、ある時は仲間でありというね、そういう深いまた複雑な結びつきをね、持っておられたんだなと思いますね。
なんかアニメ制作の形態と似てますね、そういう意味ではね。一つの作品を作るためには A という曲で流れたり B という曲で流れる作品、両方関わってる方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
それとなんかちょっと似てますね、ものづくりの現場としてはね。
そうかもしれませんね。それもやっぱりいろんな会社のね、あるいは映画でいうと配給元の垣根を越えてね、協力してますもんね。あ、そうかもしれません。でそのデュアルマガジンの編集長の千葉聡さんなんですけれども、
はい、
デュアルマガジンが、1985年に休刊するんですけれども、その3年後にですね、
はい、
今度は小説家として聖国1092、これ正確にはですね、ワース1092と読むらしいんですけれども、聖なる時を刻む聖国1092、これ当時の朝日ソノラマ文庫から出版されたヒロイックロボットファンタジーだったんですが、
はい、
この作品がすごく面白くて、
はあ、
朝日ソノラマというとクラッシャー・ジョーとかね、あとガンダムの小説版もね、朝日ソノラマから出されてましたけれども、当時ね、私このデュアルマガジンの編集長さんだったということを知らずに読んでたんですよ。
あ、もう作家の千葉聡さんとしてこの小説を読んだと、
割と最近気づきました。 あ、リアル魔人もこの方がやってたんだっていうね。で、どういう話かというと、あの架空の世界が舞台なんですけれども、アッハーンという大陸がアッハーン、ね、
それだけ聞くとなんかちょっと笑ってしまいますけど、ね、アッハーン、
アッハーンという、ね、大陸が舞台で、あの大小のですね、王政が敷かれた国家軍が各地を統治する世界が舞台になってるんですけれども、その中でですね、中央部のあの中原、中原と書くその中原と、あと東の方東方を舞台にですね、リュードと言われる人型の兵器、まあ、要するにロボットによる戦いが繰り広げられているんですが、うん、そのロボットがですね、高さ8メートルぐらいの鉄の巨人なんですね。ところがこれが失われた文明が残した兵器で、その正体っていうのが結構謎に包まれてるんですよ、
うん、
で、聖国文字が刻まれた石の仮面をそのロボットにつけることで起動するんですが、
はい、
その石の仮面に刻まれた文字によって性能とか性格が変わったりするんですね。
おお、面白い。
そうなんです。で、そのロボットの、総兵の、100% の力、あるいは 120% の力を出せるかどうかっていうのが、その石仮面とあとは操縦している人間によって出てくるというね、あのいろんなこう謎が隠された非常に面白いお話 で、
うん、
でその千葉先生、千葉聡さんがですね、お書きになっていたというのに後で気づいたという、うん、この興奮を一言言いたくてい
やいやいや、
1ヶ月ぐらい前からうずうずしてたんです。
繋がってるんですね。
繋がってるんですよ ね、 で、うん、この千葉聡さんがお書きになったこの聖国、まあまあ後に、大河ドラマとしてどんどん広がって広がりを見せていくんですけれども、まあ、やっぱりデュアルマガジンとか、あるいは B クラブ、いろんなところで培ったご経験がやっぱり生かされてるんじゃないかなという気がしますね。
うん、
さあ、時間もですねどんどん経ってきましたが、このあたりでですね、一旦私の模型雑誌話は、
はい、
一旦一区切りしたいと思っております。というのはこの後もですね、まだまだ実はお話ししたいことが山ほどあるんですけれども、このままいきますとですね、聞かせられないラジオが模型雑誌番組になってしまいかねないので、
あ、
ね、あ、まだあるんですよモデルグラフィックスとか、はい、別冊テレビランド、ホビーボーイとか、はい、ホビージャパンエクストラとか、うん、電撃キャラクターマガジンとかですね、
うんうん、
電撃ホビーマガジンが出版当時のどんな状況だったのかとかですね、うん、話したいこといっぱいあるんですけれども、
80年代から90年代の前半あたりですわね。
そうなんです
よね、動きですよね。僕この辺を本当にもう全くフォローできてないので、聞く話が全て新しいですね、僕にとっては。
テニスボーイだった時代ですね。
テニスボーイであんまりこういった雑誌関係もほとんど読まなかった時代ですね。
ねえ、あの面白い話がたくさんありますので、うん、ちょっと期間を置いてですね、
はい
はい、また、コアな話をしたいなと思っております。
やっほー、先週は出番が1ミリもなかったきっからしたんだよ。でも出番がなかったことについては私は全然気にしたり根に持ったりしてないから、みんなも気にしないでね。ま、模型情報元編集長の加藤さんのお話が面白かったから私の出番がなくなっちゃっても仕方ないよね。加藤さんには記念に私特製の爽やかなタオルケットを送っておきました。裏側には足がいっぱい生えてる生き物がびっしりくっついてるよ。寝心地バッチリ。二度と番組には出てくれないかもしれないけど、それもまたよしだよね。じゃ、気も晴れたところで今日も爽やかにいってみよう。ゴーゴーキカラジタンを超える名曲、キカラジタンのバラード。
つられて回るるる、揺れ
ちょっと時間があるみたいなので、じゃあ一冊だけ。別冊テレビランドホビーボーイ、1984年に創刊されまして、こちらもですね、大体ワンシーズンごとの発行でございました。
はい、
徳間書店発行です。まあ別冊テレビランドっていうぐらいですからね。ホビーボーイ、これは第4項かな、第1項を見てほしいですね。
今日もたくさん持ってきてますね。これを何週間も何週間も持ってき続けてきたわけね、あなたね。
あ、第1号を見て、この第1号の表紙、はい、ジムキャノンですよ、表紙が、ね、しかも色を塗り替えて、グレー基調の、このだってガンダムの主人公って言ったらトリコロールのガンダムでしょ、
はい、
あるいはザクでしょ、人気があるのは車線用ザクだったりするでしょ、
うん、
ホビーボーイの創刊号の表紙がこのグレーのジムキャノンですよ。
あ、渋い ね、84年当時ですからね。
そうですよ、いかにこのホビーボーイがね冒険していたかというのが分かる表紙ですね。
これもすごいですね。 ザクがなんかこう改造されてるようなタンクですね。
これザクタンクですね。これはね、は MSV の一つですよね。
はい、
でこのホビーボーイなんですけれども、1984年に創刊されました。これはね模型雑誌ではなくて、表紙にもあります、プラモ、モデルガン、ラジコン、チョロキュー、電子ゲーム、マイコン大集合。マイコン、
トイボックスレディオみたいな雑誌だ。
あ、そうですね。そんなもうマニアしかわからないような、ものすごいマニアじゃないとわからないような、林田さんと村山さんが、入社1年目と2年目の時にやっていた番組ですよ。
掲げてたテーマと重なるね、これ
ね。でこれがですね、
はい、
まあ、もちろんあのなんだかんだ言ってプラモデルのガンダムのページがですね、
うん、
メインではあったんですけれども、モデラーが草刈健一さん、写真家高瀬裕二さん、もうこのあたりの人々というのはやっぱりあの当時のストリームベースの3人とはまた別にですね、有名な、このプラモデル業界では有名な皆さんで、そして特筆すべきは、特に筆なのはですね、今日全然林田さん突っ込んでくれないんですけれども、
いやいや、そのまんまだから、特筆は特に筆でどう処理すればいいの、違うっても言いようがないしさ、
特に筆なのはね、
はい、特筆すべきなのは、
漫画連載で、
はい、
悪空転送フィクサリアというですね漫画連載されてたんですが、
お、よしみるさん、
よしみる先生の書き下ろしの漫画だったんですよ。
あ、そうですか、ね、
でこのフィクサリアが、まあ男の子の主人公と可愛い子ちゃんの女の子2人出てくる3人組の三角関係のとても面白い漫画だったんですが、これがまた特に筆だったのはですね、
特筆だったのが、
特筆だったのはですね、
はい、
ホビーボーイの連載が済むにつれて、なんとガレージキットを出しちゃったんですよ。
はあ、
で
購入できるんですか、ファンの方が、
もう今はできませんけど、あの当時は購入できたんです。
へえ、すごい。
でまたね、こう言っちゃなんですが、出来栄えが非常に素晴らしかった。
はあ、
でこれも後で分かったんですが、
ええ、
漫画を描いていた吉見先生が自分で作ってたんだって、
このフィギュア。すごい、そうだったんだ。
すごいですよね。で雑誌媒体で連載されている漫画のガレージキットを作ってまた売ってしまうというのは、多分このホビーボーイが一番最初にやったんじゃないかなと思うんですよね。先駆けの存在だったと思います。
なるほどね。ここ何週間か模型の80年代の話を聞いてきたんだけど、やっぱこの頃っていうのは個人の制作者が個人でいろんな作品世界を発信し始めてた時代なんですね。
全くその通りです ね。
そして同時にあの、うん、メディアミックスというのが本当に広がり始めた時代なんだなっていうことを本当にあの実感しました。
そうですね、うん、そしてガレージキットがマスプロダクツ化していく、その黎明期だったと、
方がする時代ですね。面白いですね。
目が萌えとする方がでございます。
そっちですよ。どっちだと思いましたか。違う方がございましたか。
、はい、いやいや、方が方がみたいな。
簡単に納得されました
ね。何のこっちゃ。ですね、
はい、
まあ、模型雑誌のお話はいろいろとね、
はい、
ございますけれども、またそのうちということで、来週からまた違うシリーズもということになりますね。
来週はですね、お客様をお迎えします、
はい、
漫画ペコロスの母に会いに行くの作者、岡野雄一さんです。漫画家でありミュージシャンであり、そして若い頃はですね、東京で漫画雑誌の編集もされていたという経歴お持ちなんですね。
ちょっと色っぽい漫画雑誌だったみたいですけどね。
はい、
はい、
漫画家賞もね受賞されている岡野雄一さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。
というわけでお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。